この人に聞く。今回は今年3月に開かれるピョンチャンパラリンピックのクロスカントリースキーとバイアスロンに出場される岩手県盛岡視覚支援学校教諭の高村和人さんにお話を伺います。聞き手は日本盲人会連合三宅情報部長です。
今回のこの人に聞くのコーナーは、現在盛岡市にお住まいでクロスカントリースキーとバイアスロンに取り組まれています高村和人さんにお話を伺いたいと思います。高村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ですね、まず高村さんにお伺いしたいんですけれども、
はい、
このクロスカントリースキー、
はい、
あるいはバイアスロンというこの競技ですけれども、
はい、
今取り組まれているんですけれども、
はい、
どういった競技かっていうふうなことをまずご説明いただけますでしょうか。
それぞれ分けて話します、
はい。
大きい枠で言うと、ノルディックスキーという枠になります、はい。で、ノルディックスキーがさらに2つに分かれて、クロスカントリースキーとバイアスロンというふうになります。
2つに分かれるわけですね、
はい、はい。で、クロスカントリースキーは起伏のあるコースをスキー板とストックをつけて滑ると、
はい、
いうことになります、
はい。
バイアスロンはそこに射撃が加わります。
この滑られる競技っていうのももう一定のものなんでしょうか、それともなんかこういくつか種類があるんでしょうか。
クロスカントリースキー、バイアスロンともに距離があと3種類あります、
はい。
短い距離、中距離、さらに長い距離と、はい、ショートとミドルとロングというんですけれども。
あ、3種類あるわけですね。
はい、そうですね、はい。
ちなみにロングっていうのはどれぐらい滑るものなんでしょうか。
クロスカントリーのロングは20キロから30キロ。
20キロから30キロ滑るんですか。
はい。はい。はい、まあ大体メインは20キロですけれども。
はい。
バイアスロンは、これはもう固定してて15キロ。
15キロ。
はい。
でも15キロを滑って、その中に射撃も加わるわけですよね。
はい、そうですね。静と動の組み合わせみたいなイメージですね。
ああ、
はい。動きと、はい。
この起伏の激しいコースっていうのは具体的にどういった感じですか。もうかなりの急斜面のところも入ったりとか、とにかく上り下りがあるっていう風な。
ああ、そうです、そうです。コースの設定が一応基準があるようで、
はい、
3分の1ずつで、平地、上り、下りという配分になっているようです。
ああ、そうなんですか。
はい。ただ、まあ、その上りと下りに関しては、その斜度というのはそれぞれちょっと違うので、
はい。
はい、
で実際このスキーを、されるときというのは、
はい、
他にこう補助者のような形でつくことはあるんでしょうか。
そうですね、視覚障害の、クラスっていうのが3つに分かれています。B3、B2、B1 といって、
はい、
僕は B1 に該当して、 B1 が柔道、いわゆるまあ全盲なんですけれども、
はい、
基本的に B3、B2、B1 ともに前をガイドスキーヤーが走ります。で、ガイドスキーヤーはヘッドマイクをして、
はい、
で、腰に拡声器、まあ、スピーカー、音が出るものをつけて、
はい、
で、後ろを滑る選手に情報を伝えます。
ああ、選手の方では特に何かつけるってことはないんですか？
選手はつけないですね。
ああ、
はい。
ガイドスキーヤーの人にヘッドセットと、マイク付きのヘッドセットとスピーカーをつけてもらうという。
はい、はい、そうです。はい。で、上りだよ、下りだよ、左曲がるよ、右曲がるよ。
という指示をもらうわけですね、
はい。で、その間にはずっとはい、我々の場合ははいという声をずっとはいはいはいという声を出してもらってます。
ああ、なるほど、は
い。切れてしまったらもうついていけなくなってしまうので、はい、海外選手だとブラーッとかっていう、ちょっと国によって違くて、これ面白いんですけど、
はい、
日本チームっていうか、僕ら藤田ガイドって、ガイドの名前藤田さんっていうんですけども、
はい、
と僕の場合ははいという声を基本にして、
でその声を頼りに、はい、どこ滑っていくという形ですね。
はい。
で、
はいはい、
でこのバイアスロンの方は射撃が加わるということなんですけれども、
はいはい、
どういった形で射撃をするんでしょうか。
目は使えないので、
はい、
レーザーライフルになります。
レーザーライフル。
はい。で、ヘッドホンをして、
はい、
銃口が、的の中心に近づくにつれて、音の高さが変化します。
高さが変化する。
はい。
はい、
ヘッドホンをして、まあ、音を聞いてるんですけども、
はい、
で、その中心部の音が、で、引き金を引くと、当たりと。いうことになります。
これは的に近づくと高さが変わるということなんですけども、
はい、
的から外れている、これは高い音からなんか低い音になるとか、まあ、逆なのか、どういうふうな感じで音は変わっていくんですか？
全く、その的から例えば10センチも離れたようなところに銃口が向いてると、
はい、
規則的にタッタッタッタッタッタという感じの音が鳴ってるんですね。
はい。
で、そこから近づくと、その、元と音の間隔がだんだん狭まってくるんですね。
はい、
ダタタタタタタタとなってきて、それが一つの音、線状っていうんですかね。
はい、
一つの音にビーってなってきて、そこから音がまた高さが変化してきて、ビーからピーになるんですね。
あ、高さ自体も変わるんですね。
変わります。
はいはい、
で、最後の本当の、範囲で言うと、2ミリかな。結構その狭い範囲なんですけども、はい、その当たるポイントに行くと、本当にその、ピーっていう本当の高い音になるんです、はい、その時に引くと。
ただこれあれですよね、その先ほどありましたね、15キロも滑ってる途中にですね、
はい、
滑ってきた後にこのライフルで的の照準を合わせるってかなりの集中力いるんじゃないですか？
はい、そうですね、やっぱり脈拍がどうしても上がってしまうので、
はい、
我々は健常者の方は太刀打ちと伏せと両方あるんですけれども、
はい、
我々は伏せだけの、射撃になります。
あ、ちょうど伏せの状態で構えるわけなんですね。
はい。はい、で、伏せた状態だと、体が地面に設置してますので、
はい、
当然呼吸に合わせてやっぱり銃口も上下してしまうんですよね。はい。で、息も上がってますし、自分の脈拍も聞こえたりしますし、
はい、
その中でその音も聞きながらっていうところなので、やっぱり、集中力はとってもいりますね。
そうですね。で、かなり狭い範囲で、その、
は
い、
まあ、ね、
音が断続的に変わってきて、はい、その一定の音で、はい、で、その高さがすごくこう変わった一点っていうのを探す、
はい、
いや、これかなりの集中力と。
そうですね。はい、他の障害の選手は、見て、基準がもうその、あって、そこにその、銃口を近づけていくっていう風になって、もう絶対的基準があるんですが、我々はないんですよね。
はい。
全然ないとこから、まずその基準を見つけに行かなきゃいけないんですよね。そこが違いになって、また難しいとこですね、我々の方の銃は。はい。
なかなかこれ自分だったらできない
そうですね、銃を本当にこう、まっすぐ上げないと、その範囲に入らないので、
はい、
それはもう感覚で上げるしかないので、
はい、
そこも難しいですね。
今知っている範囲でいいんですけど、クロスカントリーとかバイアスロンに取り組まれている、障害の方っていうのは結構いらっしゃるんでしょうか？
国際舞台、海外でレースに参加しているのは今は僕だけですね。
あ、そうですか。
はい、はい、日本で、まあ、海外までは行かなくとも国内大会に出るっていう人は数名いますけれども、あと国内大会までじゃなくてその趣味としてやられてる方も数名はいますけれども、はい、まあ、数えても10人15人ぐらいですかね。
はい、
僕が知ってるぐらいでも10人いるかいないかぐらいかなと思います。はい、
高村さんはですね、この始められたきっかけについて、まあ、お伺いしたいんですけれども、
はい、
高村さんはそもそもこのスキーというのはもう前からもう実際こうやられていたとかですね、いうことなんでしょうか、はい、それと実際にこのクロスカントリーとかバイアスロンに取り組まれた何かきっかけのようなお話を伺えたらと思うんですが、いかがでしょうか？
僕出身が、秋田県の仙北市田沢湖というところで、すごく雪の多いところなんですけれども、
はい、
まあ、僕の疾患は網膜色素変性症で、はい、まあ、進行性の病気です。
はい、
で、小さい頃は、まあ、小学校高学年ぐらいまではそんなにこう生活に支障なく何でもやれた時期でした。
はい、
で、その当時は、雪国ですので、冬はスキーっていうのは、大抵みんなやるんですよね。で、選択制になっていて、クロスカントリースキーをやるか、はい、アルペンスキーをやるかの選択肢だったんですね。
アルペンスキーの方の選択、はい。
で、僕はアルペンスキーはやってたんですよ。
はい。
はい。リフトに乗って、 下ると。
上から降りてくるがあるんですね。
そうです、そうです。
はいはい、通常よく言われるスキーというものですよね。
そうですね、はい。はい。僕はそっちを競技として小さい頃少しやってました。はい、ただクロスカントリーは全然やってなかったので、はい、始めたのは30前29ですので、まあそこがゼロからですね、クロスカントリーは。
ゼロからなん
ですね。はい、ゼロですね。
29の頃から、はい、今、確か35歳。
はい、僕は35歳。
ということは、6年前に取り組まれたということですね。
はい、は
い。実際にアルペンスキーを、まあ、されていて、
はい。
もうクロスカントリーの方をこうされる、そこのきっかけっていうのをお話しいただけますか？
ですね、最初はスキーをやろうかっていう話ではなくて、はい。同じ学校の職員の体育教師の方から声いただいて、ちょっとマラソンやってみないという声掛けをいただいたんですね。ちょうど震災の年の夏だったんですけれども。
はい。
で、じゃあちょっとスポーツやってみようかなっていう気持ちも、やりたいなという気持ちがあったので、
はい。
始めました。で、冬になって、まあ当然雪が降って走れない状況になるので、じゃあ冬何やるという話になって、その当時の同僚、もう、教職からは離れてしまったんですけども、
はい、
その方がクロスカントリースキーをやられていて、じゃあクロスカントリーやろうかっていう話になったっていうのがきっかけですね。
ああ、なるほど。はい。それが6年前ということなんですね。
そうですね。はい。ちょうど震災の年の冬というか、になりますかね。はい。
2011年の冬ということですね。
はい、そうですね。12月ですかね。はい。
はい、これ最初、まあ、こう、アルペンスキーの方の経験は、まあ、あったということなんですけれども、はいはい、これ、始められた当初っていうのはかなり大変だったんじゃないでしょうか。なんかその辺の話をお聞かせいただけますか？
そうですね。僕はちょっと自分を過信してたところがあって、同じスキーだからなんとかなるだろうっていう、なんか、まあ、滑れるだろうと思って行ったんですが、
はい、
板の長さと、それから板の重さと、板の細さと、それからブーツの形状、重さが全然違っていて、
はい、
実際に滑ってみたらば、もう3メートル、4メートルいったら、もう平地でも転ぶような状況でした。はい、重心のかける位置が全然アルペンと違うんですね。
そうなんですね。
はい、
もう板自体も全く違うし、
はい、違います。
まあ、確かにその板が違うので、それこそ重心のかけ方全く違ってくるというのは、まあ、大体想像つくんですけれども。
はい、
でも実際こう今6年、今実際7年目ですね。はい。
はい、
そうすると、始められたきっかけは、まあ今お話しいただいた通りですが、始められてからですね。
はい。
まあ実際こう大会に出ていくようになられたっていうふうなことで。
はい。
やはりこう始めるときにもすでにこういう目標を持たれていたのか。
はい。
それとももう自分の中でだんだんこう、いろんな技術が向上していくうちに、はい、大会への、参加のこう希望というか、そういうのがこう出前できたのかとか、はい、そういうことでちょっと教えていただけますか？
いや、最初は体力維持向上という、なんかちょっと趣味みたいな形でやれてればいいかなというところでしたね、最初は。はい、ただせっかくやるならジャパンパラリンピックっていう日本の、まあ、夏の夏季の、障害者の大会もトップの大会ですけれども、
はい、
ジャパンパラっていうのがあって、冬もあるんですが、はい、そこに、まあ、目指してやってみたらという、まあ、後足があって、で、始めた年に僕出たんですね。
はい、
一応その地元のコースでタイム計測を自分たちでして、
はい、
このぐらいのタイムですけど出れますかという旨を伝え、そしたらばギリギリ大丈夫だったので、はい、ギリギリでしたけども。
いやいや、でも最初でそんなね、はい、なかなかクリアできないですよね、もう。
いや、進めていって、転んで、当然、下りでも、アルペンとやっぱり勝手が違って、エッジがクロスカントリースキーはないので、
はい、
制動がうまく効かないんですよね、どこまでもこう、ダダダダってこう横滑りしてしまうので、
はい、
その辺も、難しかったんですが、でも、自分の中でやめようっては全然思わなくて、むしろ楽しかったんですよね。
でも大事ですよね、その楽し、やっぱ競技する、競技って、これスポーツをする上では、やはりその楽しむっていうのは一つ要素としては大きいと思いますね。
はい。
で、現在、高村さんは、その盛岡で、理療科の先生を実際、盲学校でされているということなんですけれども、
はい、
はい、まあ、普段こういったクロスカントリーに取り組まれていてですね、仕事の両立というのはかなり大変だと思うんですけれども。
はい、はい、はい。まあ今は強化して、受けていて、日本チームとして海外もいろいろと、こう2年半ぐらいの間にあちこち行かせて、いただき、 ましたけれども、
はい、
周り あの選手は企業所属でスキーのみに打ち込んでる選手もいる中で、僕は二足のわらじの選手、まあ、いわゆるサラリーマン選手なんですけれども、
はい、
練習時間を割くっていうのが大変で、学校の勤務が終わって家に帰ってくると、どうしてももう終わったっていう気持ちが、もう終わったなっていう気持ちになってしまうんですね、
はい、
でそこからじゃあまたスポーツ、まあ、走るとか、まあ、筋トレするとか、クロスカントリーの専用 あの上半身鍛えるマシンとかあったりするんですけども、
はい、
そういうのをこうやろうかっていうのは、最初はちょっと気持ちの切り替えがうまくいかなかったですね。はい、なので、まあ、そういうのもあって、できるだけ朝に時間割いて練習するように僕はしてきましたね。
朝に練習されて、はい、それから勤務されるんですね。
はい、
あ、
もう帰ってきてしまうと、もう終わりだっていうふうな気持ちにどうしてもなってしまうんで、
はい、
余力もなかったりするので、
はい、
朝、うん、4時半とか5時に起きて、まあ、ランニング10キロするなり、まあ、メニューはちょっといろいろ考えて、
はい。
はい。それから、まあ、準備して出勤してっていう、まあ、それのずっとオフシーズンの繰り返しですね。はい。
でも、こう、両立されていく中でですね、高村さん自身の、こう、練習の中に、工夫をされているかと思うんですけれども、
はい。
まあ、練習の時に、まあ、心がけていることとか、こういった、工夫を自分なりに考えてやってますって、何か少しご紹介していただけますか？
普段盛岡にいるときに、コーチングっていう、コーチをしてくれる方というのは、いないんですけれども、
はい、
強化合宿等では、専属のガイドとコーチがついてます。で、その際に、指導を、フォームだとか滑り方を、まあ、いろいろ受けるんですけれども、
はい、
うん、で、それを実際に自宅に帰って、もイメージトレーニングとして、やってきました。で、僕、理療科で、はい、医療っていうのをかじって、ていますので、
はい、
体の構造とか機能とか強化としてリハビリテーションなんていうのも持ってて、そこに運動学なんていう、体の動くってどういうことだっていうのが、骨がこう動いて関節がこう動いてとか、
はい、
体の重心がこうあってとかって、そのクロスカントリーの方の指導をいただいた内容と、その僕の知識のその人の体の構造の部分を照らし合わせながら、
はい、
自分で納得して、そこと釣り合わせてなんかこう練習するみたいなことは しましたね。はい、
じゃあ、まあ、二足のわらじの中で大変な中でも、はいはい、その自分のもう一つの職業のところも活かせてるということになるわけですね。
はい、それは僕かなり大きいんじゃないかなと思っていて、
はい、
まあ、遠征あるいは合宿中に他 その医療の勉強とか、その体のことを知らない選手と話す機会ってもあるんですが、自分の体のことを知りたくないって言うと、やっぱり知りたいってみんな言うんですよね。
あ、はい、
はい、だからそういう面では僕は恵まれてるし、そこはプラスに働いてんだろうなとはすごく思いますね。
あ、そうなんですね。
はい、
はいはい、で現在そのクロスカントリーバイアスロン取り組まれているというところで、
はい、
今度は3月にピョンチャンでパラリンピックが開催されますけれども、
はいはい、
まあ、この大会に向けてですね、
はい、
出場される、意気込みというのをちょっとお伺いできればなと思うんですが、
僕のその、まあ、スポーツ、まあ、最初、さっきも言ったように、まあ、クロスカントリーも、まあ、ゼロから始めたんですけれども、その僕のやる理由の一つとして、まあ、自分の気持ちなんですけれども、
はい、
僕が活躍していて、まあ、メディア等で取り上げられて、それを目に入るとか、まあ耳に入る方っていると思うんですけれども、
はい、
同じようにその、目が不自由で、なかなか外に一歩踏み出せないとか、そういう方々が僕のその活動、まあ活躍を見てくれて、何かその後押しになればいいなと思ってきたところが、すごい僕の中であるんですね。
はい。
で、僕はパラリンピック、まあ最初の目標、パラリンピック出場なんて大きな目標を掲げてなくて、まずゼロじゃなくて1、やれることをまず一歩一歩やっていこうということで継続してやってきていて、
はい、
パラリンピックが今までその候補っていうところ、あるいは出場というところまで今近づいてきてます。
はい、まだですね、このアルペンスキー、クロスカントリーなどにですね、
はい、
まだ取り組まれてない人で、もしちょっと興味がちょっとあるな、はい、どうしたらいいかなという方々へですね、はい、高村さんなりにですね、
はい、
こういったところに相談をしてみるといいよとかですね、
はい、
こういったことで取り組むといいよっていうふうな、ちょっとお話しいただければなと思うんですが、いかがですか？
障害者 の, あのウィンタースポーツっていろいろあるんですけれども、はい、以前は個々にその協会としてバラバラだったんですが、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの追い風もあって、はい、一つにそれが統合されて、窓口が日本障害者スキー連盟ですね。
あ、一つに統一されたわけですね。
はい。はいはい、なので、まあ、クロスカントリーにしろ、アルペンスキーにしろ、今はスノーボードっていう視覚障害の選手は今日本にいませんけども、
はい、
そういったものにまあ、チャレンジしてみたいとか、っていう場合には、スキー連盟の方に問い合わせていただければ、取り次いではいただけるかなと思います。
わかりました。
はい。
じゃあ、ちょっと興味の方、興味のある方は、この、
そうですね。
スキー連盟の方にお問い合わせください、はい、ということですね。
はい。
はい。わかりました。今回、ピョンチャンのパラリンピックで、クロスカントリースキーとバイアスロンの方に出場されるということで、
はい。
本当に応援したいっていうふうな気持ちは、はい、皆さん共通だと思います。
はい。
この模様はですね、今回解説放送がすべてこうついてですね、皆さんにこうテレビで楽しまれるということですので、
はい、
皆様と一緒に私自身もぜひ応援したいと思っておりますので、ぜひ頑張ってください。
はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、
今回はですね、クロスカントリースキー、バイアスロンに取り組まれている、盛岡にお住まいの高村和人さんにお話を伺いました。高村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この人に聞く。今回は高村和人さんにお話を伺いました。